九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はリストランテ宮本、オーナーシェフ宮本健信。熊本らしさを魅力とする四季折々のイタリア料理を提供する店のオーナーシェフ、そして阿蘇の赤牛のみならず忘れ去られようとしている熊本の伝統野菜にも光を当てる料理人。そんな彼のその技、彼の料理を支える技の真髄に。
花村優作です。
成瀬薫です。
この2人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
宮本さんのお料理には伝統野菜というものが本当に豊富に登場するんですけれども、はい、なぜ伝統野菜だったんですか？
このお店の近くにデパートがあったんですね、はい、でその地下には地元の八百屋さんがスーパーで入ってて、水前寺もやしっていう長い20センチから30センチぐらいあるような野菜とか、肥後京菜とか並んでたんですよ、なんだこの野菜とか思って見たことないと、で調べたら要は熊本の伝統的なそういう野菜とか、そういうのがあるんだって面白いなと思って探し始めると結構熊本には残ってたんです。
あ、その作り続けてる人たちが、
はいはい、で要は種取りをしなきゃいけないから面倒くさい、生産性が悪い、形が不揃い、味に個性がありすぎるとか、
ありすぎる、
とか、まあ、いろんな理由であんまり敬遠されてるんですよ。でもやっぱり食べたら僕は美味しく感じるんですよ。で何よりですね、今いろんなそのイタリア野菜とかフランスの野菜とかいろんな国の野菜も入ってくる中で、在来種っていうのはここに来ないと食べられないんですよ。だからそういうのっていうのは自分の武器になるんじゃないかと。で五木の赤大根っていうのがあるんですけど、これ五木村の印藤さんっていうおじいちゃんが作ってるんですけど、そこのおじいちゃんがその土地で作ると周りは赤い皮なんですけど、中も赤いグラデーションが入るんです、でもその種を違うところに撒くと紫になったり真っ白になったりするんですよ。種の記憶っていうのは、その土地の歴史であり記憶なんですよね。そういうのを感じた時にやっぱ面白いなと、熊本に来ないと食べれない、でそういうのが新たな料理の発想を作ってくれたりとか、逆にこう素材が料理を教えてくれたりとか、あれってこれ普通のレンコンと思ってやるとちょっと違うなとか、今まで使ってた野菜と調理法を変えなきゃいけない時があったりとか、逆に伝統野菜が料理を教えてくれたりとか、
なるほど、その個性をどう美味しく料理にするかっていうところで宮本さんもあの技を鍛えられるというか、
そうです。だから例えば一つの料理法しか地元のおばあちゃんたちはしてなかったものを、他の料理のやり方を教えてあげることで使う量が増えれば、その種を守ることにもつながっていきますし、
へえ、伝統野菜ですか。
伝統野菜ってちょっと聞き慣れない言い方かもしれないんですけれども、例えば野沢菜とかだだちゃ豆とか言いますよね。ああいうのも伝統野菜で、阿蘇の高菜も伝統野菜なんだそうです、
高菜もなんだ、
お漬物売ってましたよ
本当ですか。
田原さん、そんな伝統野菜も宮本さんの料理を支える一つですけど、宮本さんといえばやっぱり肉ですよね。
肉ですね。阿蘇の赤牛を育てている井信之さんという方と宮本さんは大変親しくされているそうなんです。で、ね、その人はもう東京の料理人からも赤牛生産のカリスマって感じで、はい、すごく注目されている方なんですって。だからやっぱり肉、赤牛も宮本さんの大きな武器の一つであることは間違いないみたいです。
イーさん、この素晴らしい環境で赤牛を育てておられるそうですけれども、こういう育て方をするとやっぱお肉って違ってくるもんですか？
もともとその大動物は草で大きくなるわけで、
はい、
草資源を生かした放牧による牛を飼育するというのはもう先祖代々ですね、阿蘇で行われてきたわけで、
はい、
さらに最近は赤身の肉ということで、草をたくさん食べさせた、 肉牛が消費者に評価されてきつつあるというようなことで、一般的にはその畜舎の中で飼育しますけども、私はなるべくですね、草を多く食べさせたいとか、放牧による牛の飼育をしたいと思っております。
もともとも草を食べて育つ動物なんだから、もともとに近い形で育ててやりたいっていうことでしょうか。
そうですね、それともう一つはサシといって霜降り肉ですね、トウモロコシとか麦とか大豆とか輸入飼料に頼ったお肉作り行われているということで、草資源を生かしてその草でできたお肉が評価されていただくようになりますと、今よりも少しですね安いお肉が生産できるということと、もう一つはやっぱりストレスの面でも非常に牛自身もいいんじゃないですか。
もうそれはもうこれ見たら本当によくわかりますもう気持ちよさそうですもんね、
はい、イーさんはやっぱりどうやったらこう阿蘇の草原を残せるかということをいつも考えてらっしゃるんですよ、はい、でどんなにその阿蘇の草原を活用してもやっぱり自分たちが納得できるような牛にならなければ意味がないということで、本当はねもっと簡単に美味しい肉を作る方法はあると思うんですけど、あえてそのやはり難しい方にチャレンジしてる、その80を超えてなおやっぱりこうはつらつと元気に前向きに生きてらっしゃるその姿っていうのは、僕はいつもやっぱりこう刺激を受けますね、はい、僕はその黒毛和牛を批判してるわけでも何でもないんです。それはそれで大事なんです、うん、ただ阿蘇のようにあれだけ草資源がいっぱいあって、うん、今赤身のお肉のブームと、うん、まあ、言われてますよね。私も最初赤牛出してた時はすごいお客さんに怒られたりとか、
あ、そうですか、
はい、なんで黒毛和牛出さないんだとか、赤牛なんか出しやがってとか言われたんですけど、でも今はやっとそういうお客さんもいなくなって、うん、皆さん赤牛を食べてくださるようになって、うん、
むしろ赤牛目当てでいらっしゃるわけですよね。そうですよね、はい、
私田原町がここ九州沖縄の食材料理工芸などさまざまな分野で伝統を切り開く匠を訪ねる匠の蔵、作る人、開く人、発する人、リストランテ宮本健信さんの料理を支える技の真髄に迫っています。
田原さん、そういえば宮本さんのお店メニューの最後のページにリストランテ宮本を支える生産者の方が紹介されてて、その中にこのイさんのお名前もありましたよね。
そうですね、うん、今熟成肉って結構流行ってるでしょ、はいはい、で赤牛っていうのはやっぱ脂身も少ないので、うん、その熟成に非常に適してるそうなんです、うん、でもこんなブームの前からずっと宮本さんはその赤牛をイさんの赤牛を出してこられたそうです、うん、だから本当に時代の方が今やっと宮本さんに追いついたのかなっていう気がします。
料理をうちで作るときにいい食材、おいしい食材っていうのはどこからでも取り寄せることができる非常に便利な時代なんですけど、そういう中で僕はその熊本というのにその制限を課してるんだから、結局熊本にあるものでこう料理を考えないといけない。そうするとまた制限された中で料理を作ると新しいものが生まれるような気がして、
それ短歌も一緒です。あ、短歌もだから五七五七七っていう形がありますでしょ、はい、でその形があることで、はい、言葉を選ぶ厳しさとか、無駄なものを省く潔さとか、そういうのをね、その形がすごく与えてくれるような気がするんですね。あ、
そうですね、うん、そう、
だからあれだな、宮本さんにとっての提携っていうか、
そうです、そうです、
それが熊本っていうキーワードになるわけですね。
はいはい、たまに浮気したくはなるんですけど、それをいかにこうどういうかで、
はい、熊本の素材を使うっていうことが、はい、宮本さんの技を逆にこう磨かせるというか、そういうなんか素材とのやり取りのようにも聞こえたんですが、
はいはい、田原さんの歌短歌の世界とその宮本さんの料理の世界に共通点があったっていうのは面白いですね。
そうですね、うん、ですからこう何か制限があるっていうことは窮屈なんじゃなくって、うん、いろんな発想をね、こう来たらこうしようっていうのをこう出させてくれるんですよね。 でね、短歌に似てると思ったけれど、私後で考えたらより俳句に似てるかも。俳句って季節の言葉を必ず入れなきゃいけないんですよ、うんうん、はいはい、だから宮本さんにとってトマトっていうね季語が、うん、出されて、それでどうやって俳句を作るかみたいな感じかなと思って、すごく面白かったです。
本当にこう食材にこう熊本のものだけで作るっていう制限っていうか縛りを自分で作ると、素材がこう本当にこうアイデアを出してくれて、勝手にこう素材が手を動かしてくれるんですよね。
さらにその向こうに生産者さんの顔まで見えてるわけですもんね。
あの人こんなの使ったら嫌いだろうなとか